マルコによる福音書第8章の14節から21節まで。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中には一つのパンしか持ち合わせていなかった。その時イエスはファリサイ派の人々のパン種とヘロデのパン種によく気をつけなさいと今知られた。弟子たちはこれは自分たちがパンを持っていないからなのだと論じ合っていた。イエスはそれに気づいて言われた。なぜパンを持っていないことで議論するのか、まだわからないのか、悟らないのか、心が固くなになっているのか、目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、覚えていないのか。私が五千人に五つのパンを割いたとき、集めたパンのくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。弟子たちは十二ですと言った。七つのパンを四千人に割いたときには、集めたパンくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。七つですと言うと、イエスはまだ悟らないのかと言われた。私たち、自分もそうですけども、自分の言葉や行いを批判されると、その反応は二つだと思います。その反応に反撃をするか、その批判に落ち込むかですね。最近は3つ目がありまして、受け流すというのが、これは年取ってきたからそれができるようになったと思いますが、若い頃は批判されると反撃するか、もしくは落ち込むか、それぞれに何らかの反応をしてきたなというふうに思うのです。しかしその時に批判されている内容にもう一度目を留めることがしてきただろうかと思うのです。まずそれができれば反応の仕方も多分変わってきたと思いますが、批判されるっていう、ただその一時だけに、反撃したり落ち込んでいたのかもしれないと今は反省することが多いです。批判されている 内容自分のことで、なく批判している側に、あるんだというふうに多分みんなそう思うんですね。自分は正しくて批判している方に何かあるから批判されているのだ。でそれっていうのは実は問題のすり替えであるだろうというふうに思うのです。それで、まず冷静になって事実を見る、これはやっぱり人生を長く生きていかないと、まずそこの事実を見ようということにならないかなというふうにも思うのです。イエス様の言葉に対して、弟子たちが今日は方向違いの考えをしていたということが記されています。イエス様が何を言おうとされるかっていうのに集中できずに、イエス様の言葉を全く関係のないこと、自分たちの勝手な思いや受け取り、そのふうにすり替えていく。弟子たちがイエス様に言われることはきちっと真理を見よという、真実を聞きなさいというんですけども、自分たちの勝手な思いですり替えていく。ですから十字架にかけられて死んで葬られて、そして3日目によみがえると3回も言われたのに、結局自分のこととして自分の考えにすり替えていくので、そのことを受け取れなかったんだろうなというふうに思います。弟子たちは自分の分かりやすいことにすり替えていつも聞いてしまいます。このすり替えが起こると、イエス様の本来の御言葉の意味が分からなくなっていく。だからイエス様はまだ悟らないのか、なぜ聞かないのかとおっしゃっているのかなというふうに思うのです。まだ事務局にいた頃にですね、ルーテルっていう新聞にですね、ちっちゃなコラムを書いてたんですね。風の道具箱っていうの、確か3、4年ぐらい書いたと思うんですけども、で、いろいろこう短い文章の中に、いろんなことを面白いこと書いてたんですけど、一回だけ厳しいご意見をですね、来たんですよ、はがきでですね。でその厳しい意見は匿名できたので、ちょっとムッとしたんですね。で意見は言ってもいいけども、言い方があるだろうって言うとこう思いながらですね、で匿名での批判はどうなんだというふうにこう一生懸命考えてたんですね。つまり素直に受け入れることができなかったんですよ。で夜寝る前にもう一度このハガキをずっとこう読んでみるとですね、その頃は落ち着いてますから、なんて書いてあったかっていうと、ずっと4年間毎月これを楽しみに読んできたんだということと、でせっかく一生懸命読もうとしていても文章が不明瞭、今回のは文章が不明瞭だ、起承転結がはっきりしてない、そういうふうに書いてあって、そしてせっかく一生懸命読もうとしているのに今回の文章は悲しくなったって書いて、悲しくなったって書いて、 で、まあ、期待の大きさを感じたんですよね。悲しくなるぐらい楽しみにしてくれてたんだなというふうに冷静に考えると、まあ、実はそれほど楽しみにしている人たちのこの意見をですね、やっぱり自分はやっぱりしっかり聞くべきだろうなと、まあ、その時には思ったんですね。そして自分の文章を読み直してみるとですね、さすがに言われている通り自分も意味不明ような文章だったなと反省しました。まあ、教会に対するさまざまな厳しい意見をいただくこともあります。そして無茶なご意見も多分あるんですね。でもそれでもその人が何を思っているか、それは期待があるからそういうふうに言ってくれるんだろうなというふうに思います。自分の方に都合のいいようにして逆に非難する前にちょっと立ち止まって自分はどうなんだ、こう考えることが大切。心が固くなになっているのかとイエス様の言葉の通り、私たちはやっぱり心を固くなにせず素直にまず一度聞くという、そういう態度が必要だというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様はまだわからないのか、悟らないのか、心が固くなになっているのかと言われています。どうか主よ、私たちが心を固くなにせずあなたの御言葉に対して開き、またそれを受け入れていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に通う信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。悩みのうちにあるもの、絶望に追い込まれているもの、また病床にあるもの、一人一人と共にいてイエス様しか語ることのできない慰めと平安を与えてください。牧師館の建築が始まろうとしております。さまざまな課題がありますけれども、それを一つ一つ解決して新しい牧師館があなたによって与えられますように。また今日も私たちに与えている務めを果たすために聖霊の豊かな祝福を一人一人に与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。